今日はこのところから神との交わりがもたらすもの、神との交わりがもたらすものという題で御言葉を取り次がせていただきます。一言お祈りします。愛する天のお父様、ハレルヤ、感謝をいたします。今日もこうして私たち御言葉を待ち望んでいます。主ご自身がお語りくださるように、どうぞお一人お一人のうちにあなたがお語りくださるように待ち望みつつ、委ねて主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。5月に入りました。今日からですね、約3ヶ月間、5、6、7と、ヨハネのこの第一の手紙から学びたいと思っています。この手紙はその名の通り、イエス様の弟子の使徒ヨハネによって書かれた。他のいろいろ言われる場合もあるんですけれども、それが一番妥当なところだと思います。でこの使徒ヨハネという人は、この手紙の他にも、ヨハネによる福音書、この、手紙第2第3と2つの手紙、そしてヨハネの黙示録を記したと、記しました。で、そのようにしてキリストの十字架、そして復活の生き証人として生きた証人としてその生涯を全うし、主に用いられた人ですね。で、手紙の中にも記されていますが、この手紙が書かれた背景には、惑わそうとする人たち、偽預言者、偽り者といった、反キリストですね、キリストに反する者の出現があったっていうんですね。で、彼らはイエス様が神の子であることを認めようとしない、イエス様が、キリストであることを否定した、またキリストが肉体をとってこの世に来られたことを否定したというんです。そのような危険な異端的教えが教会の中にも入り込もうとする中で、ヨハネは正しい福音、正しい福音のこの教理を示して、異端に対して間違った教え、間違った考え方に対して警告をしました。で、そのこの手紙のですね、書かれた、その年代のことに触れるとですね、一般的には、紀元の80年の後半か90年代の初めの頃と言われています。つまりそれはイエス様のこの十字架と復活の出来事からすでに半世紀以上が経っていた頃ですね。半世紀以上、この頃までには主の弟子の多くは、迫害などによって、またその寿命もあったと思いますが、この世を去っていた。ヨハネ自身も、年を重ねたってことですよね。ですから当然のこととして、イエス様を直接的にその目で見て触ってってこうかで最初にあるわけですけれども、このイエス様を見て触ってっていう、そういう直接的に知る人は当然その頃は少なくなっていました。で、そのような時に異端的教えが広がった、教会にもその脅威をもたらしたわけですね。ヨハネはこの手紙を通してクリスチャンたちをその異端から守り、で、そのクリスチャンがキリストによってもう永遠の命を持つもの、神の光の中を歩むものであることをですね、彼らをそのようにして悟らし、彼らがそのような歩みができるように導いたわけですね。で、内容に入っていきたいと思うんですが、皆さんはクリスチャンライフ、信仰の生活のその素晴らしさはどこにあると思いますか？クリスチャンライフの素晴らしさ。いくつか挙げられると思うんですが、このヨハネが特に使っている中でですね、交わりという言葉がよく出てきますね。交わり、クリスチャンに与えられているその特権というか素晴らしさっていうのは交わりですね。私たちは今日は主の祈りでしたけれども、いつも告白する使徒信条の中にも聖徒の交わりとあります。 生徒の交わり、私たちはよく信徒という言い方をしますけれども、生徒と聖書には出てきますね。清いものとされた、主の血によって清められた者たちの交わり、これが教会で、あると、クリスチャンにとって交わりは欠かすことのできないものであります。私たちは皆その信仰によってイエス様と一つに結ばれています。洗礼式を通して見ましたね、信仰によってイエス様と共に死に、そしてイエス様と共に生きる、新しいものとして、蘇るという、その意味がありますけれども、それはイエス様と一つに結ばれていることを意味します。で、皆がイエス様と一つに結ばれているとするならば、私たちはお互いに一つであるわけですよね。一つのキリストの体として、私たちは互いに交わりを保つように、交わりを持つように神様にから招かれています。で、ヨハネはこの3節の前半のところを見ていただきたいのですが、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためですと。このようなことを、イエス様を見て聞いたこと、イエス様ご自身、イエス様の言葉、それらを伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためだ。普通交わりというと、皆さんどのようなことをイメージされるでしょうか。交わり、今日は何も礼拝後にはありませんが、大抵はそのポットラック、ランチ、またコーヒーアワーなどを共にする、また何かアクティビティですよね、一緒に時間を過ごして活動することなどが、代表的にこう思われると思うんですね。で、そのように時間を共に過ごすことを私たちは交わりというわけですね。で、それはその通りだと思うんです。で、聖書を見るとイエス様もよく人々と共に、でも大体イエス様の場合には、その自分たちを正しいとする人々からは、あの人は罪人だ、あの人はね、神の律法を守ってないと言われるような、その軽蔑されたような人たちとイエス様はよく食事をされたっていうのが、あの聖書から見ることができますけれども、イエス様もそのようにして食事を通して交わりを深められた。食事を共にするということは、互いの間の関係を深めるのにとても有益なものですよね。で、この交わりという言葉はもともとギリシャ語で、聖書、新約聖書は書かれていますが、コイノニアと言います。コイノニア、すでに知っておられる方も、おられると思うんですけれども、この言葉の意味は、もともと財産を共有する、財産を共有する者同士に用いられる言葉です。初代教会の姉妹、兄弟姉妹はですね、文字通りこの財産を共有して、自分のね、土地とかそういう家を売って、人たちの元に持ってきて、一緒にそういう暮らしをしてたわけですが、実はそれは、ただじゃあ財産、持ち物を一緒に分け合ってるっていうよりも、それらを通して命の共有をしていたわけですね。ですから交わりとは単に、食事を共にすることや活動を共にすること以上のもの、それらも含めてですよ、その以上のことで人生を共に生きる、共に生きるということを意味しています。皆さんいかがでしょうか。私たちはこの主にある兄弟姉妹とされたものとして、人生を共に、表面的なものではなくって、いいこともあったら人生いろんなことがありますよね。そういうことも お互いにシェアしながら、祈り合いながら、人生を、この命を共有して歩んでいるでしょうか。互いに交わりを持つことは、誰もが必要としていることで、望んでいることだと思います。けれども、世の中では、この自分のですね、利益のために家族を殺したり、殺すまではいかなくても暴力を振るったり、人を騙したり、 詐欺をするっていうニュースが、まあ、後を絶ちませんよね。皆さんの中にも親しい交わりを持つべき、持つべき人との間に争いが絶えない、いざこざが絶えない、近くにいても心は遠く離れている、そこには信頼がないといった関係の中にある方もおられるかもしれません。また今はインターネットの普及によってですね、いろんな面で便利になりました。もうね、ビルを払うのにもペーパーレスって言ってね、それも時にいいことはあるんですが、ね、不便な面もあったり、でもその全てを見た時にインターネットは便利な分、その反面、人間関係が希薄になるっていうことは言われますよね。手紙だとね、その時間を費やして、ね、その人のその何て言うんですかね、書いたそのあれが伝わってくるけれども、メールだとって、あまりね、そうでないって言われたりもしますよね。どうでしょうか。まあそこからインターネットの普及などによっても、また新たないろんなこう事件も発生していることも事実ですよね。で、教会も少なからずそういったあらゆるこの世からの影響を受けていると思うんですよね。で、教会とは生徒の交わりです。言いましたように生徒の交わりですから、そこに真の交わりがなければ実質のないものとなってしまいます。私たちは建物があるって借りていますけれども、あそこに場所がある、ね、こういうのがあるって言ったところで、そこに交わりがなければ、お互いにそういう命の共有するその交わりがなければ実質のないものとなってしまう。私たちは互いの交わりが人生を共にするものとなるために、あらゆる努力をしなくては、それを保つ責任をですね、神様から与えられていますけれども、ここで言う交わりというものは決して、ただじゃあいつも集まればいいじゃないか、いつも食事を一緒に共にすればいいじゃないか、ね、いつも何か一緒に一緒にみんなでみんなでっていうことではありません。また、誰かが一人頑張って、ね、みんなに声をかけて、ね、そういう人たちが数人いて全部そういうことが保たれるっていうことではありません。人の頑張りだけではその本当の交わりっていうのは実際には難しいところ、なぜならば私たちは皆違うからです。お互いに違いますよね。その違う者同士が一つになるっていうのは、ね、ただ私たちがじゃあそうしようよといったところでは、できないことですね。先ほど読みました3節の後半を見ていただくとこうあります。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストの交わりです。私たちが互いに交わりを保つその元となるのは、その元意となるのは、この父なる神様と御子イエス・キリストとの交わりだ。それが私たちの土台というか、それが何よりの交わりであるというんですね。で、それぞれが神様とのこの交わりを持っているならば、それぞれがですよ、おのおのがこの主との交わりを持つならば、その人のうちには喜びがある。そしてそこから互いの間の交わりも生まれてくるというんです。けれども神様と命を共有するという交わりがないのであれば、この縦の関係、主との交わりがないのであれば、その人は命を持たず、他者との間にも命を共有する交わりは持たれない。ですから私たちがまず何よりもこの神様、父なる神様と、御子イエスとの交わりを持つことが大切だとヨハネは言っているんですよね。ではどのようにして私たちは神様との交わりを持つことができるのでしょうか。今皆さんは主との交わりを持っておられでしょうか。 どうしたら、神様との交わりを持つことがというよりも、どうしたら、神様との交わりを回復することができるかといった方が、良いかもしれません。なぜならば、私たちはもともと神様との交わりの中に置かれた存在だからです。もともと私たちはこの霊の交わりを必要とする。ね、実際にそれがなければ私たちはどれだけおいしいものを食べていても、どれだけ何か楽しいことがあったとしても、この霊の交わりがなければ結局虚しい、寂しい、孤独だっていうことになるわけですよね。霊的に満たされて、また肉体的にも満たされるっていうのが私たち必要なわけですけれども、私たちはもともとこの神様と交わる存在として作られましたけれども、人類最初の人アダムは、神様と最初命を共有してたわけですが、けれどもそこに裏切りという罪が入ってきたことにより、神との交わりが断たれた、神様とのこの霊的交わり、信頼が断たれた。そして人は死の存在となった。このことは長い年月が経った現代においても変わらない真理ですね。私たちはこの方との交わり抜きでは死んだ状態、それが肉体の死、やがて永遠の滅びというふうにつながっていくわけです。私たちは誰も、ですからこの自己中心という罪の状態のままでは神様との交わりを持つことはできませんし、生きるということができません。けれども、その私たちのために主は御子イエス・キリストを贖いの、その主の贖いの技を通して私たちの罪を取り除き、私たちの罪を許し、ご自分と私たちとの間にあった隔ての壁をこのイエス様の十字架によって取り壊してくださった。9節にありますけれども、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方、私たちじゃないですよ。私たちの悔い改めが素晴らしい、ね、その感情がこもって、ね、神様の前に認められた、そうではなくって、神様が真実な方、神様が正しいお方ですから、私たちが自分の罪を言い表すならば、その罪を許し、すべての悪から神様が私たちを清めてくださる。ですから信仰を持ってこの御子イエスを、十字架にかかられた御子イエスを仰ぎ見るならば、私たちはこの方を通して神様との生きた交わりの中を生きることができる、この神様との交わりを持つことができるというんです。けれども、私たちは忘れてはいけないことがあります。これは救いですね。救いですけれども、救いに預かった後も私たちは罪を犯します。むしろここで書かれている今の言い表すならということは、私たちのその救いを受けた後のことって言ってもいいかもしれません。私たちは信仰によって罪許され、神の子供とされていますが、救われた後も罪を犯す可能性を持っています。神様と交わりを持つことによって光の中を歩みつつも、イエス様から目を離すならば、イエス様から目を離すならば、私たちは罪を犯す。ですから私たちは、常に十字架が必要なわけです。復活の命なんですけれども、十字架が私たちには必要なんです。その自分の罪をですね、けれども私たちがその罪を言い表すならば、キリストの血潮によって私たちの罪を主は許してくださる。で、そうすれば私たちは罪を犯すことはあっても、それを犯し続けることはない。ここで言われるのは、私たちは単発的に罪を犯すことはあっても、ずっとそれを犯し続け闇の中にとどまることから守られるということです。でなければ私たち罪ないって言ってしまうと嘘つきになるってここにありますよね。でなくって、主と共に歩むならば、主との交わりがあるならば、 仮に罪を犯すことがあったとしても、それは言い表すなら主は許してくださるし、そのように主と共に交わりを持っていくならば、私たちは闇の中に、その暗闇、罪の中に、死の状態の中にとどまることはない。ですから、主によって罪を示されることは救いですね。救いです。主は私たちにご自分との交わりを回復させ、光の中を歩ませることを主は願い、そのように私たちを招いてくださっています。この人がどなたか分かりますか？英語読めば分かりますけれども、宮沢賢治ですね。雨にも負けず、風にも負けずというその詩を皆さんもご存知だと思いますが、今お読みしますね。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして怒らず、野原の松の、林の陰の小さなわらぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時には涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。この最後に書かれているそういうもののこの実在のモデルがいたと言われています。まあ、いろんな説は言われていますけれども、その人の名前は斎藤宗次郎と言いまして、1877年、岩手県の花巻市で、お寺の子供として生まれました。で、彼は小学校の教師になり、ふとしたきっかけで聖書を読むようになりました。そして1900年の冬に洗礼を受け、花巻市で初めてのクリスチャンになりました。この時代、キリスト教がまだ耶稣教、耶稣と呼ばれ、人々から迫害を受けていた頃でしたので、彼はクリスチャンになった日から親から感動されました。町を歩いていると、やそやそとあざけられ、何度も石を投げられたそうです。言われのない中傷を何度も受け、ついには小学校の教師を辞める羽目になります。また、宗次郎の長女は、ある日、やその子供と言われ、腹を蹴られ、腹膜炎を起こして、数日後に9歳という若さで天国に行きました。それでも彼は信仰を捨てずにそこに生き続けたのです。教師を辞めることになった彼は朝の3時から新聞配達をして生活をするようになりました。重労働の中、肺結核を患い、何度か血を吐きながら、それでも毎朝3時に起きて夜遅くまで働き、聖書を読み、祈ってから寝るという生活を続けました。不思議なことに、このような激しい生活が20年も続いたにもかかわらず、彼の体は支えられたんですね。また、自分の娘を失ったにもかかわらず、冬に雪が積もると、彼は小学校への通路を雪かきをして道を作りました。彼は雨の日も、風の日も、雪の日も休むことなく、地域の人々のために働き続けました。また新聞配達の帰りには病人を見舞い励まし慰めました。彼の生き方は第一にイエス、第二に周りの人々、最後に自分という優先順位をつけていました。やがて彼は東京に引っ越しすることになりました。彼は内村鑑三の弟子とも言われていますが、その彼をですね、見送るために迫害していたはずの村長や学校の先生、またたくさんの生徒、 町中の人々が集まったそうです。人々は宗次郎がいつもしていたことを見て感謝をしにやってきました。その人々の中に宮沢賢治もいて、雨にも負けず風にも負けずの詩を作ったと言われています。この宗次郎という信仰者と、また町の人々の間には互いの交わりはありませんでした。けれども彼のその神様との交わり、第一にイエス、第一に主イエス、この方との交わりを通して彼は、その神様の命に生かされていた。喜びのうちにその周りが暗闇と見える、闇と思える中でも彼は光の中を歩み続けることができました。その彼の歩みを通して彼を迫害し闇の中を歩んでいた人々にもキリストの光が豊かに明かしされたんです。私たちはここにこの神様との交わりがもたらす喜びの力を見ることができるのではないでしょうか。彼はそういう人だで終わるのではなくって、主との交わり、何があっても第一にイエス様、その第一にイエス様と持ってくるときに、その次に来るのが隣人なんですね。彼はその第一にイエス様と言ったときに、彼のうちに喜びが、命が与えられ、そこから隣人へに、見返りはほとんどなかったわけですけれども、彼から交わりを提供していくことができました。今日皆さんは父なる神様、またこの御子イエス・キリストとの交わりの中におられるでしょうか。その中に生きておられるでしょうか。神様とのその交わりを持つならば、私たちの喜びは完全なものになる。ヨハネはこの主との交わりを持つならば、それによって私たちの喜びは全くものとされるんだ。そしてその喜びを通して、それが私たちを互いへの交わりへと向ける。私たちは共にこの主との交わり、この新しい1週間、どうぞ主との交わり、交わりとはどういうことなのか、主に祈りつつ求めていただきたいと思うんです。主は語ってくださいます。主は今日も生きて働きかけてくださいます。主が生きておられること、私と共にいてくださることを分からせてくださいます。それが交わりですよね。主と交わりを持ち、そして互いに交わりを持つお互いとさせていただきましょう。神様の祝福を皆さんのうちに心からお祈りいたします。祈りましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。主よ、私たちはかつて光のない、命のない、そのような状態に、本当に喜びもなく力もなく、ただどうしたらいいのかと迷いの中にいたものです。けれども、そんな私たちに主は光を当ててくださいました。主はイエス様を通して私たちに命を与えてくださいました。主を感謝をいたします。けれども、その与えてくださったで私たちは終わっていないでしょうか。もうその救われたという事実に満足してそこにとどまっていないでしょうか。主が何よりもあなたが求められるのは私たちとの交わりです。私たちの命の共有、私たちが主を求めるならば、あなたは惜しみもなくそのご自身の命を分け与え、私たちに豊かに恵みを注いでくださり、光の中を歩ませてくださいます。今日私たちはその恵みの中、あなたとの命の関係の中にいるでしょうか。主よ、 あなたは今日ここにいるお一人お一人をご自分の身元に引き寄せてくださっています。招いていてくださいます。心から感謝をいたします。どうぞお一人お一人がこの使徒の交わりに生かされ、そして喜びを持ってそこから隣人への交わりに出ていくことができますように。どうぞそれぞれ置かれているところにあって、主がお一人お一人を豊かに祝福し、そのあなたとの交わり、隣人同士での交わりを豊かに祝福してくださるように心からお願いをいたします。主に感謝し、イエス・キリストのお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。